通告に従いまして、大項目2点について一般質問いたします。まずは大項目1点目の公共施設の今後についてお聞きします。留萌市は、庁舎・社会教育施設等の建て替えを念頭に、現施設の課題検証と、新たな公共施設の必要性、将来における適正規模の推計とあるべき姿、公共施設として必要な機能や基本的な考え方をまとめるため、留萌市公共施設 庁内検討会議を平成30年7月に設置し、令和元年5月には公共施設に関する庁内検討、括弧素案を作成し、同年6月には公共施設整備に関する庁内検討報告書を座長であります副市長から市長に報告されております。この報告書によりますと、平成23年3月に発生した東日本大震災や、平成30年9月に発生した北海道胆振東部地震を受け、改めて防災・災害対策の中枢を担う庁舎機能の重要性や、避難場所ともなる公共施設の耐震性が認識されており、検討会議は公共施設として必要な機能等、基本的な考えを示すものとして、検討結果をまとめたとしております。巻末の今後の検討方策の中において、本検討会議としては、市民の利用度が高く、国の交付金等支援制度のほか、有利な地方債や民間資金等の活用可能性など、財政負担の軽減も期待できる社会教育施設等の整備を調査より優先し、官民協議の上、検討を進めていくものとしますとしております。座長からの報告を受け、社会教育施設整備の今後の進め方について、市長の見解をお聞きします。次に、市庁舎整備についてお聞きします。同じく先ほどの報告書によりますと、庁舎・社会教育施設等については、経過年数や施設構造などから、現施設での長寿命化を図ることは難しく、建て替えまたは他の代替施設の活用などによる対応について検討が必要とし、本市の財政状況や体力を見ると、これら単体での建て替えを同時期に重複して進めることは困難な状況としております。財源の項目において、庁舎建設に活用できる記載として、公共施設等適正管理推進事業債があります。これは総務省が熊本地震により、業務継続が確実に行われるためには、業務を行う場である庁舎が災害時においても有効に機能しなければならないことが再確認され、庁舎の耐震化が未実施の市町村において、災害時に業務継続に支障が生じる恐れがあることから、これらの庁舎の建て替えを緊急に実施するため、市町村役場機能緊急保全事業を平成29年に創設しました。対象事業としましては、昭和56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎建て替え事業に活用することができ、要件としましては、公共施設等総合管理計画に基づく事業で、建て替え後の庁舎を業務継続計画に位置づけるものとしており、経過措置としまして、令和2年度までに実施設計に着手した事業について、地方造成措置をする内容であります。このことから、道内の各市町村において、この事業を活用する自治体が増えていると聞いておりますが、現在の道内の状況、道北における庁舎建て替え事業についてお聞きします。この事業債の活用について、検討会議の適否は参画としておりますが、市長の見解をお聞きします。また、この事業の延長の可能性についてもお聞きします。続きまして、大項目2点目の道の駅についてお聞きします。まずは道の駅、基本計画素案についてお聞きします。これまでの道の駅整備に向けた経緯は、基本計画素案に係るパブリックコメントを本年4月に実施し、その後6月には素案の内容の見直しに着手し、9月に新たな素案を作成し、議会に示されてきたところでございます。国との協議においては、道の駅の登録申請は、基本計画の成案と議会協議後の 申請としたいため、秋の申請を見送り、次回の登録を目指すこととし、登録に向けた準備と開業時にかかる予算措置を進めていることだと思います。現在示されている今後のスケジュールとしましては、基本計画の成案化、都市再生整備計画の作成となっておりますが、進捗状況についてお聞きします。また、11月24日に開催された市政懇談会において、道の駅基本計画素案について説明があり、参加した市民からは、既存の建物を活用した例は難しく、一度立ち寄った場所で不評であれば、裁縫はなく、トイレのみの素通りしてしまうという意見が出ていましたが、市政懇談会の感想をお聞きします。次に、船場公園地区周辺エリアの整備についてお聞きします。私は今までの道の駅の議論と違うところが、この船場公園地区周辺エリアの整備だと思っております。新たな公共施設誘導ゾーンは、道の駅登録予定エリアに隣接し、JR 留萌駅を含むゾーンでありまして、概要案としましては、障害学習センター、交通ターミナル、民間商業施設、駐車場や広場を想定をしており、主体は市と民間としておりますが、この案が基本構想になるために進めていかなければならないこと、あるいはこの構想を実現するためには、JR との交渉はどのような形になるのか、市長の見解をお聞きします。以上で1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
燕議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、公共施設の今後についての中で、中項目1点目、社会教育施設整備についてとして、社会教育施設の今後の進め方についてのご質問でございますが、市では老朽化が進む市役所庁舎及び社会教育施設の建て替えを念頭に、昨年7月に設置した留萌市公共施設庁内検討会議において、本年6月に庁内検討報告書として取りまとめたところでございます。私としては、本報告書のとおり、市民の利用度が高く、国の交付金等支援制度のほか、有利な地方債や民間資金等の活用可能性など、財政負担の軽減も期待できる社会教育施設等の整備を、庁舎より優先し、検討を進めていきたいと考えており、今後、立ち上げ予定の官民検討プロジェクトの中で、検討を進めながら、おおむね令和3年度中をめどに、新たな社会教育施設の基本構想を取りまとめてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、市庁舎整備についてとして、道内の状況及び道北の庁舎建て替え事業についてのご質問でございますが、北海道へ確認したところ、道内においては、14市町において、市町村役場機能緊急保全事業が活用されており、12市町村において、今後、活用が検討されているとお聞きしているところでございます。また、道北6市における庁舎建て替え事業については、旭川市、稚内市、士別市、富良野市において実施または検討されているとお聞きしているところでございます。次に、市町村役場機能緊急保全事業の活用についての私の見解と、この事業の延長の可能性についてのご質問でございますが、 公共施設等適正管理推進事業債、これは通称公的債というふうに呼ばれておりますが、このメニューの一つである市町村役場機能緊急保全事業は、庁舎の耐震化が未実施の市町村において、発災時に業務継続に支障が生じる恐れがあることから、これらの庁舎の建て替えを緊急に実施するため、平成29年度に創設された制度で、昭和56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建て替え事業などを対象として、記載の充当率が 90% 以内、記載対象経費の 75% を上限として充当した記載の元利償還金の 30% が交付税として措置される制度であります。また、この事業債については、緊急防災減災事業の期間に合わせて、令和2年度までとなっており、経過措置として令和2年度までに実施設計に着手した事業については、令和3年度以降も現行と同様の地方財政措置を講じることとされ、財政負担の軽減を図ることができる有効な事業債であると認識しているところでございます。しかしながら、新たな公共施設の建て替えや再編整備については、まちづくりの視点から立地場所も含め、官民が議論して問題意識を共有しながら、時間をかけて将来像を議論することが重要であり、事業債の期間を考慮しますと、他都市の庁舎建て替え検討の状況を参考にしましても、議論の時間がより必要であると考えておりますので、大変厳しいものと判断しているところでございます。なお、この事業債の期間延長につきましては、現段階で国からは示されておりませんが、これからも北海道市長会を通じて、制度の延長要請を実施してまいりますとともに、現庁舎の耐震化などの必要な対策や、一部移転による分散配置の可能性などの検討を続けてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、道の駅についての中で、中項目1点目、道の駅基本計画素案についてとして、道の駅基本計画と都市再生整備計画の進捗状況についてのご質問でございますが、現在の道の駅基本計画素案につきましては、パブリックコメントや市政懇談会等の意見のほか、国主導により実施している道の駅検討協議会での意見等を反映し、12月に道の駅基本計画の成案化を予定しております。また、現在、同時並行で進めている都市再生整備計画については、計画区域の整備方針や目標の設定、交付金対象となる事業の設定や事業期間、概算事業費等を整理し、年度内に計画を完成させた上で、次年度国への概算要望を行っていく予定となっております。なお、交付金を活用し、新たに整備を検討する屋内交流遊戯施設については、今後利用する市民や関係者との意見交換会を立ち上げ、継続した意見交換を行いながら、新施設の機能や優遇等の選定などの考え方をまとめ、次年度実施予定の基本設計、実施設計に反映させていきたいと考えております。次に、市政懇談会における 感想についてのご質問でございますが、先般行われた市政懇談会において、私としての道の駅に対する考えを述べた後、担当者から道の駅基本計画素案の概要について情報提供を行い、市民の皆さんと意見交換を行ってまいったところでございます。市政懇談会では1名の方から、既存施設だけでの集客の難しさや、物販、飲食の充実が必要といった意見や、子どもが遊んでいる姿が見えるカフェ機能への賛同や、留萌港を一望できる道の駅としての景観の素晴らしさなど、期待面と不安面の両側面からのご意見をいただいたところでございます。私といたしましては、今後においても、さまざまな機会を通じて、道の駅についての私の考えをお伝えし、登録後も引き続き意見をいただきながら、より良い道の駅となるよう進めていきたいと感じたところでございます。次に、中項目2点目、船場公園地区周辺エリアの整備についてとして、概要案の実現に向け、今後、JR とどのように協議を進めていくのかのご質問でございますが、市がお示しした船場公園地区周辺エリア整備全体増案については、あくまでもイメージ図でございますが、本構想の実現のためには、JR 留萌本線の廃線後の用地活用ということが前提となり、実際には廃線の手続き後に、JR 北海道との資産譲渡の協議を進めていくこととなります。これまで JR 北海道との事務レベルでの協議の中においても、鉄路が存続できなかった場合の船場公園地区周辺エリアのにぎわい創出に向けた考え方を説明し、廃線となった際には、鉄道用地の活用なども含め、まちづくりに対する支援について協力したい旨の考えを確認しているところでございます。私としては、留萌市のまちづくりを考え、次の一手を考える時期に来ているものと思っておりますが、JR 留萌本線については、点ではなく、線での解決が求められることから、沿線自治体とも十分協議を尽くした上で、存続の可能性が難しいと判断した後に、JR 北海道に対し、具体的な協議を行っていくこととなるものと考えているところでございます。以上です。
この際、昼食のため質疑を保留し、午後1時まで休憩いたします。
休憩中前に引き続き会議を再開いたします。つばめ議員。
それでは、社会教育施設整備について再質問をいたします。これまでのこの社会教育施設の議会での議論の中にですね、主要3館といわれます文化センター、公民館、スポーツセンターを改築するというようなお話で来たと思いますけれども、この主要3館はですね、一緒に隣接して建て替える、そのような予定なのでしょうか、お聞きします。
市長。
現在の主要3館についての考えですが、現施設をですね、基本的なということで、公共施設整備に関する庁内検討の報告書の中ではですね、一応そういうことでまとめているという状況です。今後、当然その機能集約だとか、さまざまな点については、また官民プロジェクト等で検討してまいりたいというふうに思っています。
つばめ議員。
社会教育施設等検討部会においてですね、視察されてきたと思いますけれども、各自治体の状況を見てきたと思いますが、留萌市において想定される施設規模、これについてもし今分かることがあればお願いしたいと思いますが。
市長。
視察ということですが、その自治体としてはですね、伊達、豊浦、北広島の視察を実施しております。また、部会の中で、砂川、芦別等を視察してきたところです。やはり、留萌市において想定される施設規模というのはですね、当然今後の人口の動態だとかも含めて検討していかなきゃならないと思いますが、ある程度やはりその、人口に関係なく、例えばスポーツセンターであれば競技において必要な面積だとかですね、また文化センターについてもやはりその機能としてはですね、人口と関係ない状況というのもあろうかと思います。で、今想定しているのは文化ホールについては大ホールや楽屋などを合計すると1530平方メートル程度、また公民館については講堂とか実習室などを含めてですね、2000平方メートル、立方平方メートルですね。でスポーツセンターは大体育室や武道館、武道場ですか、などを含めて3180平方メートル程度が必要ではないかというふうに案としては上がっているところです。以上です。
つばめ議員。
先ほどの答弁、1回目の答弁によりますと、今後は官民プロジェクトを立ち上げてですね、おおむね令和3年度中に基本構想を取りまとめたいというお話でありましたが、公共施設の従来の進め方であればですね、構想、基本計画、実施計画、実施設計、建設というような進め方でいくと思いますけれども、現在、市長が考えるですね、この社会教育施設の完成予想といいますか、どの頃、いつ頃ですね、それを考えているのか、現状でお話しできるところがあればお願いしたいと思いますが。
市長。
この完成については、できればその前には10年以内というお話をさせていただいております。で当然そのやっぱり建設予定地っていうものもですね、判断をしていかなきゃなりませんから、そういう関係するさまざまな要件が整えば5年以内にはですね、私としても手をかけていく行かざるを得ないのかなというふうに思っているところです。以上です。
つばめ議員。
先月ですね、会派でですね、室蘭市の障害学習センターキランを視察してきました。この施設の目的としましてはですね、老朽化や耐震性能不足等の課題を抱えた複数の施設や機能を集約するとともに、新たな政策課題に対応する新機能を導入した複合公共施設の整備及び維持管理運営、運営事業としておりまして、基本コンセプトは世代や分野を超えたさまざまな人が集まり出会う多世代交流の拠点づくりとし、集約した施設としましては総合福祉センター、青少年研修センター、地域会館、市民活動センターの4施設であります。事業スケジュールとしましては、平成25年に基本設計、平成26年には民間活力導入可能性調査を実施し、DBO 方式を採用するということを決定しております。その後、平成28年度に DBO の事業者を決定し、基本設計が終了。平成29年に愛称をキランに決定し、建設業務を着手しました。その後、平成30年12月に開館し、事業費は約21億円で、国庫の交付金は社会資本整備総合交付金が約6億でございます。また、船場公園に建設予定で今お話があった屋内遊具施設であるキッズパークもこのキランにはございまして、この事業は市民からの意向で市長判断により決定したということでございます。 ここでお聞き、市長にお聞きしたいのはですね、室蘭市で採用された管理運営方式 DBO、設計、建設、維持管理運営を一括して民間に委託する方法でございます。これは PFI との、この方式は PFI と違うところはですね、資金調達を行政が行うという点であります。これまでの市長答弁において、官民連携や民間活力を生かした進め方をお話しされていると思いますが、社会教育施設の運営管理についてお聞きいたします。
市長。
運営管理についてお答えさせていただきますが、ちょっと先ほど のご質問の中で、実施時期の話で、一つ一番大事なことというのはやっぱり財源の確保というのがまず大事なことだろうというふうに思っています。で、今のこのDBO 方式っていうのも、ちょっと私自身も初めて聞いたことで、若干ちょっと資料も見させていただいて、こういう方式もあるんだと。ただ、当然そこに至るまで の経緯っていうのが多分時間がかかってきたのじゃないかなというふうに思ってます。前にもちょっとお話ししましたが、民間資金による PFI の方式、も含めてですね、やはりいかにその財源をまず確保するかっていうところで、答弁の中でもお話した通り、やはり、有効なその国の資金ですとか北海道の資金ですとか、そういうことをが活用できて、なおかつ若干これは公募型のプロポーザルに似てる方式なのかなって、そこプラス管理が含まっているっていう状況かなというふうに思いますから、やはり一番その将来負担がない方法というのをですね、やはり優先して検討すべきかなというふうにも思ってますから、この方式も含めてですね、検討をしてまいりたいというふうに思います。で、やはり一番は市内の事業者がですね、一緒になって取り組んでいけることをですね、やはり検討していかなきゃならないんじゃないかなというふうに思っているところです。以上です。
つばめ議員。
このプロポーザルに関しましては2つのグループが提案があったということでですね、管理、幹事会社になるところは札幌の業者さんであったというふうに聞いておりまして、10社で構成されているということでございます。できる限りやはり、市内で、できる方法をということも言っておりましたし、PFI と違うことを先ほどお話ししましたけれども、行政が準備して、15年4ヶ月ですね、15年4ヶ月をそのグループで運営していくということでございます。で、発注に関しては機能発注ということで発注してまして、その民間のグループに中身についてはお任せすると、最初の機能だけを言って、ですから斬新なもの、壁紙はすごい明るい壁紙を使ったりですね、器具なんかも非常に民間らしさが出て、あるというふうに受け止めてます。そして一番行政の方が言われてたのはですね、その管理運営が建て終わった後からの運営が非常にそのグループで解決していただけるので、行政としては非常に助かっているというようなお話をしておりました。ですからこの内容についてはですね、もっともっと勉強してですね、いい方法をというふうには思ってますが、市長がもしその辺についてもしお答えできることがあればお願いしたいと思います。
市長。
やはりですね、この手法というのは、私がすごく、魅力的に感じたのは、公共施設だけじゃなくてですね、ホテルも併設しているというようなことですから、やはりその求められるものとこうマッチングがするというのは非常にいいんじゃないかなというふうに考えてますから、できれば私も含め、室蘭の方でいろいろお話を聞いて、今後の参考にしたいというふうに思ってます。以上です。
つばめ議員。
もう一つ付け忘れておりました、そのホテルのお話がありましたので、 6部屋をですね、移住定住に準備しているということでございます。ですからお試し的な感じで、室蘭に来ていただいて、そのホテルを活用してですね、移住定住を体験するということもしているという話を聞いてましたので、参考にしていただければと思います。次に視聴者の整備についてお聞きしたいと思います。1回目の答弁によりますと、東北6市において4市が市長建て替えでを考えているということでございます。残る2つの都市といいますと、名寄郎と留萌市になるのかなというふうに思います。先ほど、ちょっと確認させていただきましたが、名寄郎は今まだ未定ということでございますけれども、残るは留萌ということなのかなというふうに思います。報道になりますけれども、同じく東北地区に私はなるのかなと思うのが紋別市でありますけれども、紋別市の宮川市長はですね、本年の9月の定例会において、老朽化が進む市役所庁舎について建て替える方向で内部協議を進めているということでございます。事業の着手は2021年度以降になるというふうなお話でございまして、市長からはですね、築50年以上経過した耐震化未実施の建物であり、毎年廊下タイルの張り替えや給排水、電気暖房設備などの修繕で機能を維持しているが、17年度から庁舎関係部署による協議を進めているということで、多額の経費をかけて耐震改修しても耐用年数が延びるわけではないため、建て替えの方向で事業開始時期などを協議を進めているところというふうにお話をしております。また近隣の深川市もですね、令和2年度中に実施設計に取り掛かるというようなお話も聞いております。この状況を中西市長はどのように考えているかお聞きしたいと思います。
市長。
庁舎建て替えとですね、先ほど1回目に答弁したように公的債の活用というのが非常に魅力的な話だというふうに私も思ってまして、ただ今言われた深川市含めてですね、早急に判断したところというのは、場所がほぼ現庁舎敷地内、というのがですね、第一条件になってまして、そういう意味では場所の議論というのが市民ご合意というかある程度できているとこういうところで、進められて、早急にその実施設計に入る状況を作っているというふうに伺っています。で、留萌市と同じような建物というのは網走市も同じなんですけど、網走市の市長に聞いたときも、もうすでに計画ができてて場所も決まっているんだということで、この公的債を活用すると。で、今さまざま出ている部分についてはやはり公的債の延長をなんとか求めて、そこの中で市民協議をしながらですね、なんとか進めれないかというところで、市長会の中で議論をされているという状況です。ただ非常に総務省とすれば実はもうこれすでに延長になっているんですよね。今までは、実施設計も完全含めても工事に着手しないとダメだというものが実施設計まで認められたということですから、それでもう多分これが延長としては最後じゃないかというお話も聞いておりますが、なんとか、これ全土全国的なお話になりますんで、なんとかその延長に向けてですね、その中でまた判断をしていかなきゃならないということになってくると思います。以上です。
つばみ議員。
先ほど1回目の質問の中で、検討会議の適宜は参画ということでございました。市町村役場機能緊急保全事業についてお聞きしますけれども、公共施設庁内検討会議において財政負担の軽減も期待できる社会教育施設等の整備を庁舎より優先し官民協議の上検討を進めていくという結果になった件についてですね、今回のこの座長であります副市長に見解をお聞きしたいと思います。
副市長。
はい、お答え申し上げます。まずこの検討会議の座長としての、考え方だろうと思います。まず庁舎と社会教育施設の建て替えについての必要性については、 両方とも重要なものだとまず認識をしたところでございます。それと現在のですね、市の財政状況、それと市の体力を考えますと、これらの施設の建て替えを同時進行で行うことは難しいということで、判断をまずさせていただきました。そこでこの今までの議論もありましたとおり、その中で庁舎と社会教育施設をどちらを先に建設するのかということになりますと、やっぱり判断する要素としては財源の確保ということだったわけでございます。で、庁舎の整備につきましては、そこまでも議論があったとおり、まあ有意な財源である公的債については令和2年度までだと、それと検討に時間が要する、まあ、場所の問題、それと建てる規模の問題含めてということで、まず分析をさせていただいています。で、社会教育施設につきましては、国の交付金等の制度があるということと、また有利な地方債の活用ができるということで分析をさせていただく中で、これらのことからですね、まず財源負担の軽減ができるということを先に考え、そしてまず市民生活において利用度の高い社会教育施設を優先していることが望ましいということで、この検討会議の中で決定をさせたということが経緯でございます。以上でございます。
つばみ議員。
わかりました。検討会議の中ではそのようなお話になったということで、結果的には市町村役場機能緊急保全事業の活用を見送るという判断で、あったと思いますけれども、先ほど私門別のお話しましたけれども、この事業債活用する自治体が増えてきているということに関してですね、どのように感じているのかということでまずお聞きしたいと思いますが。
市長。
なぜ増えてきているかというのは多分そんな難しい話じゃなくてですね、財源の確保というか、やはりこの庁舎建設については記載が適用になっても一般単独事業債ということですから、開始のない記載ということで、交付税のあれがないとかですね、そういうことを考えるともう借金を背負わなきゃならないというところですから、当然その基金がどれだけあるのかとかですね、そういうことを踏まえて判断していくと、少しでも財源が発生するこの公的債というのは魅力的な状況で、それぞれがやはりまた今耐震化ですとか災害対応に絶対必要な庁舎ということで、やはりタイミングとしてですね、出ているのかなというふうに思ってます。で、またその年数がですね、それぞれみんな同じような状況で、大体50年から40年ぐらいの庁舎が多いということも、やはりその要因になっているんじゃないかなというふうに思います。以上です。
つばめ議員。
この事業債を令和2年度中に実施設計に着手した場合、地方財政措置されるとのことですけれども、この着手した後、工事の着工の時期についてはですね、その実施設計を着手した後、策定した後すぐ取り掛からなければならないということについてちょっとお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
ですね、一応その年限の制限ないんですけど、速やかに着工っていう言い方ですね、ということでご理解願いたいと思います。
つばみ議員。
捉え方の問題になってしまうかもしれないんで、ここではあまりお話ししませんけれども、言ってみれば来年度中に着手しますよと手を挙げればですね、この事業債は活用できるという考えになるのかどうか、そこら辺については市長どのように思いますか。
市長。
基本的には、着手すると手を挙げて、実施設計が、令和3年の3月31日に完成してなきゃならない。で、そこが問題ですよね。それに時間を要することを考えると、非常に厳しいタイムスケジュールかなと思います。以上です。
つばめ議員。
調査検討報告書においてですね、新たな公共施設の立地条件として旧ラルズプラザが民有地として記載されております。 まあ先ほどといいますか、先般からですね、留萌プラザが令和2年4月30日をもって閉鎖および契約解除の通知があったということで、市の対応としましては、社会教育施設を優先して実施する方向で検討しており、そのような中、庁舎建設や庁舎分散化への協議はできないとしております。そして今後の懸案事項としまして、既存テナントへの対応、中心市街地の空洞化、これはバス停や高齢者や障害者の皆さんが集える場所ということでございますけれども、まあ、中心市街地の廃ビルの発生や固定資産税の滞納が懸念ということで、示されております。ここで私がお聞きしたいのは、以前において旧北海道合板の建物をですね、市において過疎債を活用し解体した経緯を踏まえ、留萌プラザビルを所得および解体について留萌市が関わることができるのか、それについてお聞きしたいと思います。
市長。
まあそのことにつきましては、当然その、まあ、買う取得するという目的がまず第一条件で、でその後に解体費等については過疎債が適用になる、まあ、当然その目的に即して次何をやるかということですから、過疎債は適用になるというふうに判断しております。
つばめ議員。
留萌プラザは、まあ、閉鎖するということが現在、決まっております。まあ、そういったことを考えますと、あそこをですね、所得することによって、まあ、廃ビルといいますか、そのまま残ることも回避できる。そして、まあ、例えば今後固定資産税の滞納が懸念されているということも、まあ、クリアできるのかなというふうに思います。まあ、留萌プラザビルの解体には約2億6千万ほどかかるというふうに聞いておりますけれども、過疎債のソフト事業を活用すると仮定した場合、市の負担割合といいますか、分かる範囲で結構でございますが、それについてもし分かる情報があれば教えていただきたいと思いますが。
市長。
今のご質問につきましては、まずその建物を、まあ、取得する、しかしまずご理解していただきたいのは、残すことはできない。それはやはりその老朽化と、まあ、残すためには消防の設備投資等が必要になってくるんで、まあ、それがやはりその施設としては3階までの消防施設ってなりますから、もう本当にこうリニューアルを考えるぐらいの思いじゃないと、まあ、残すことはかなりできないだろうなというふうに思ってます。で、まあ、過疎債を、まあ、適用して解体ということであれば、過疎債、まあ、100% に対して 70% が交付税措置ということになると思います。
つばめ議員。
まあ、報告書において市役所新庁舎の想定面積は5000平米から8000平米ということで、まあ、北広島の新庁舎にも今回視察に行ってきたんですけれども、あそこが1万平米ということで、建設を担当された課長からはですね、留萌市もですね同じぐらいの規模になるんじゃないかというお話は聞いておりました。そういったことで、留萌プラザの敷地は今、2138平米ということで、まあ、仮にですね、この場所に新庁舎を建設すると仮定した場合、まあ、考えられる課題等がもしあれば、市長の方からお聞きしたいと思いますが。
市長。
まあブラザラルズプラザとの活用ということで、のご質問ですが、まあ議員おっしゃるとおり、市とすれば新庁舎を建設する場合は、まあ、5200から8700というふうに見てまして、まあ、北広島との違いというのは何かあったら、多分、見た目は道路から4階で、実質のあれが3階ですから、まあ、地下部分が多分加わって1万ということかなというふうに思います。で、問題はやはりその、駐車場ですよね。まあ、市民が一番やっぱりこう来やすく、 車が前面に止めてというそのやっぱり車のその部分の駐車場を含めていくと、面積的にはやはりその2200じゃ足りないだろうということで、ただその中心市街地の活性化を含めると、にぎわい、一番人がね、やはり社会教育施設であったり、市の庁舎というのがやはりその人の出入りが多くあるということを考えると、場所的にはやはり必要な場所かなというふうに思うんですけど、先ほども答弁の中にあったように、その、町中の私有地の存在というのが非常に、ない状況ですから、その点も含めてですね、やはり今後さまざまな視点から検討すべきかなというふうに思っています。以上です。
燕議員。
先般からの議論の中で、社会教育施設を船場公園地区周辺エリアに整備したいという意向を示されておりますけれども、この地域は今後 JR との協議が必要としているため、まだ時間がかかるというふうに思われます。先ほどお話した通り、留萌プラザの閉鎖が決まり、今後のまちづくりを考えていく上で、先ほどの市町村役場機能緊急保全事業の活用と中心市街地活性化および複合化施設化の議論が留萌プラザでできる状況ではないかというふうに私は考えるんですけれども、この点について市長の見解をお聞きします。
市長。
庁舎についてはまずはですね、分散化も含めての議論になろうかと思います。で、今はやはりそのネットワーク化がされてきてて、分散化というのも一つ の方法なのかなというふうに思いますが、やはり庁舎、またそこで働く環境とすれば、やはりその一体化の方が望ましいというふうに私は思っています。ただその環境状況、さまざまな財源の問題ですとか場所の問題ですとか考えた中で、一つ分散というのは考えられるかなというふうに思いますし、またその中でさまざまな複合というのも今後ですね、やはり一番市民にとってワンストップというのはどういうことなのかということを考えると、やはり複合施設というのも検討の中に入ってくるのかなというふうに思っているところです。以上です。
燕議員。
わかりました。それでは次に道の駅についてお聞きしたいと思います。来年度1月以降からですね、来春開業予定の道の駅登録申請や開業時にかかる予算措置および開業準備というふうにありますけれども、これについての概算的な予算について、お聞きすることは可能でしょうか。
市長。
全体的なものを含めてですね、概算額っていうのがまだ出てなくて、都市再生整備計画で示していきたいというふうに思ってます。ただ、来年度どこまでその事業を行うかとなってくると、そんな大きな事業じゃないので、そんなに多額な費用を要するというふうには考えてないということで、ご理解いただきたいと思います。
燕議員。
わかりました。それではですね、次に11月20日にはですね、市民と議会の意見交換会、11月24日には市政懇談会を開催し、道の駅について市民と意見を交わしました。私が担当した班による意見交換では、道の駅は船場公園で決まりなのか、道の駅として目玉がなく難しいのではないかという意見が出ておりました。また全体の発表ではですね、今道の駅が必要なのか、もう少し時間をかけた方がいいなどという意見が出ておりました。来年春に申請開業を目指すことに慎重な意見が私は多かったのではないのかなというふうに思っています。議会としての整理は今年度末になるということでございますから、それでは来年春開業を目指す政策には私は反映されないと考え、お聞きしますけれども、以前からお聞きしてますが、一度立ち止まってですね、道の駅設置に向けた進め方をもう少し時間をかけた方がいいというふうに思うんですけれども、 市長の見解をお聞きします。
市長。
まあ、この議論も今まで議会の中でもさせていただいているところですし、まあ、やはりその、まあ、道の駅という、全国的なブームという中では、過去においてもですね、留萌に道の駅を作らないのか、また留萌に必要だというようなご意見も多々あったというふうに私は記憶している中で、まあ、今回の一遇のチャンスというのは、やはり深川留萌自動車道の完成と、また船場公園が留萌にできている、またそこがちょうど231号線、232号線、233号線の交通の結節点ということも踏まえると、やはり今、場所としてはですね、また船場公園というのが一番適している、また新たな投資を、多額な投資をかけなくていいというところを一番に考えたところです。で、まあ、その中でその道の駅というのは、今は道の駅競争化されているんですけれども、やはりその地域の農水産物を扱うというところから、まあ、またその有名なレストランを置くですとか、魅力づけがですね、非常にさまざまな知恵を出してますけど、やはり多額な投資になってるかというふうに思ってます。で、その中で先ほども言った通り、まずは登録という中で、あるものを生かしながら、そして成長させていく道の駅であるべきだというふうに思ってますし、またこれは市政懇談会でもお話ししましたが、やはり肝心なのは道の駅という場を行政が提供できるけれども、そこにやはり身を尽くし出していくのは、ある程度商業者であったり、またその経営者なりがそこにやはり投資をしていただかないと、なかなか行政だけでこの道の駅を進めることはできないという判断もありますから、まあ、その中で、まあ、チャレンジ的にショップを出させていただいて、まあ、通年がどういう形になるのか含めてですね、さまざまな検討をしながら、そして最終的な形にしていくということがいいのではないかなというふうに思っています。また、子どもたちが遊べる場ということでですね、そういう提供することによって、また多くの交流人口の増につながれば、魅力につながっていくんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、ぜひご理解をいただきたいなというふうに思います。以上です。
つばめぎ。
前回6月の定例会においてですね、まあ、道の駅について一般質問させていただいております。まあ、その時と違う点はですね、JR 留萌駅周辺エリアを整備するということであります。まあ、このことは道の駅登録、交流遊戯施設、駅前へのアクセスと交通の結節点、新たな公共施設の立地誘導ということであります。まあ、先ほど市長から答弁ありました通りですね、留萌市のまちづくりを考え、次の一手を考える時期に来ているという答弁でございました。まあ、今後は沿線自治体と議論を尽くし、存続が難しいと判断した後に、JR 北海道と具体的な協議を行っていくということでございます。これらの行方を考えていきますと、市民の意見でもありましたように、まずは JR の協議を行い、船場公園地区エリアの青写真ができた後にですね、道の駅の申請を行った方がいいんではないかというふうに私は思うんですが、市長はいかがでしょうか。
市長。
まあ、そのことにつきましては、まあ、私としてはやはりその先ほども言った通り、国家幹線道路のやっぱり全面オープンというのがですね、一つの引き金になろうかなというふうに思ってますし、まあ、JR 問題につきましては多分、令和2年、これがですね、国が、国鉄生産の法律に関する改正がですね、求められる時ですから、まあ、そのことで大きく 方向性が変わってくるのかな、まあ、変わってくるというか方向性が見出されてくるのかなというふうにも思ってますから、まあ、そこも含めて考えていくとですね、まずは道の駅ということで地域の活性化に、まあ、尽力を尽くしていきたいなというふうに思っているところです。以上です。
つばめ議員。
市政懇談会においてですね、市長からは道の駅は来年の5月頃に登録申請し、まずはチャレンジし一番いい形を探し成長する道の駅を作りたいというお話をしておりました。まあ、これまでの議会議論の中でですね、まあ、財政的に厳しい状況とさまざまな場面でお話しされている中、まずはチャレンジすることに税金を投入するということはですね、私はちょっと疑問を持っております。民間企業が、まあ、挑戦し失敗した場合ですね、責任の所在は企業にあるわけですから、私は理解できます。私は税金を投入する以上確実に成果が出る内容まで精査しなければですね、やはり税金を投入するべきではないというふうに私は思っています。改めてお聞きしますが、 JR 線存続問題が解決した後に船場公園に道の駅を申請する方法は取れないでしょうか。最後にお聞きして一般質問を終わります。
市長。
議員のおっしゃることに対しても一理はあると思います。ただ、まあ、私としてはその税金を、まあ、どれだけかけるのかということで、本当にその億単位の話をしているわけでもないし、ある程度財源が確保できる範囲で、私としてはそこに向かっていきたいなというふうに考えております。で、実際はやはりその、まあ、鶏が先か卵が先かの話になってしまいますけども、やはりそのチャレンジっていう方法というのが、やっぱりこの通年の営業というのがこの地域においてなかなか難しいというのは過去にも例がある状況ですし、箱を作った後に結局はなかなかそこの営業ができてないというのも現在各施設においてあることを考えれば、やはり事業者にもご理解をいただくということも必要かなということで、チャレンジということをお話をさせていただいているので、その点をご理解をいただければというふうに思います。以上です。
5番、燕議員の質問を終わります。